こんにちは、じゅんです。今回は存在するだけでモテる男になる方法というテーマでお伝えをしていこうと思います。自分から口説きに行くことなく、勝手に素敵な女性が寄ってくる、勝手に美女が寄ってくる、勝手に好きな人、落としたい女性が寄ってくる、そういう男になりませんかという音声です、今回は。で、世の中の多くの男って、やっぱり自分から動くんですよね。狙ってる女性がいますと、好きな子がいますってなった時に、自分から何とかアピールして、そして必死に LINE を送ったり、必死に話しかけたりして、何とかデートの約束をこぎつけて、そして何とか必死に口説いて、そして、まあめでたく付き合いますのパターンもあるし、残念ながら振られてしまいましたのパターンもありますと。で、一般的にはこういうやり方が広まってるわけですね。けど、これって、テレビドラマだったりとか、漫画によって作られた間違ったやり方なんですよ。本当にモテる男、魅力的な男というのは、そんなやり方しないんですね。だってなんでかっていうと、単純に効率が悪いんですよ。好きな女性に対して、もうその女性のことしか考えられませんみたいな状態になっちゃうわけですね。そして、そこに対して、じゃあ、どんな LINE 送ったらいいかなとか、どうやって話しかけようかなっていうことをずっと一日中考えさせられてるわけですよね。じゃあ、そういうやつが果たして人生を通して成功できるのか。たった一人の女性に対して一日中その子のことを考えてしまってもう仕事も勉強も何も手につきませんみたいな男が果たして魅力的かということなんですよ。そうじゃないんですよね。じゃあ、本当に魅力的な男ってどうするのか。っていうと、自然と女性が自分に惚れる状況を作れるっていうのが、これが魅力的な男の共通点なんですね。そして、僕が学ばせていただいている帝王学っていうのは、どういう発想かというと、頑張って達成するんじゃないんですね。なんとか努力しまくってあがきにあがいて、そして目標達成するっていうやり方ではないんですよ。帝王学を学んでいる人たちはどうやるかというと、頑張らなくても成功できる状況を作る、環境を作るっていうのを常に日頃から意識して実践してます。だから、頑張らないんですよ。必死じゃないんですよ。目の前の女性に対して、もう一点集中みたいな、この子以外考えられませんみたいな状況にはならないということですね。で、まあ本当に気をつけてほしいことが、やっぱり今の恋愛業界というか、恋愛の発信、まあ YouTube だったり Twitter だったり、いろんな本が出てたりとか、いろいろありますと。けど、まあ正直なところ、もうこれね、LINE の音声なんでぶっちゃけて言いますけども、全部真逆のやり方なんですよ。全部女性に対してエネルギーを一点集中させるようなやり方なんですね。だから女性のことしか考えられなくなるんですよ。そして、ある人は復讐心で女性を口説きに行ったりとかね。まあ、例えば、すごく愛していた彼女に振られましたとか、もしくは幼い頃とか学生時代に全く女性に受け入れられなかったっていう、そういう経験から逆に今度は俺のことを傷つけた女性に対して復讐してやるみたいな気持ちで、とにかく多くの女性に声をかけまくって、とにかくやりまくって、とにかく捨てまくってみたいな。なんかそんなことをしちゃってる人とかもいるんですよね。要はそうやって力技によって自分の人生の限られた時間ですよ。時間だったり、お金だったり、労力だったり、思考のリソースだったり、まあ、まとめてエネルギーって呼んでますけど、そういった自分のエネルギーを女性に復讐するために使いまくってるっていう人が非常に多いわけなんですね。だったりとか、あとは女性に貢がせるとかね。なんか貢がせみたいなものが流行ってたりしますけども、って感じなんですよ。ね、合鍵をゲットしましょうとかね。いや、なんかそうやって、いや、その女性を使って自尊心だったりとか、セルフイメージ、自己重要感を満たしてる男ばっかりなんですね。だし、もう正直言うと、他の恋愛の発信を見てて、そういう男が生まれるような発信ばっかりなんですよ。ね、こうやったらなんかね、女の子がおごってくれましたとかね、こうやったら合鍵ゲットできましたとかね、もうほんましょうもないなと思いますよ、ぶっちゃけ。そういう やり方ばっかりやってると、逆に自分が女性に時間も労力も全部奪われまくってるっていうことにさっさと気づけってことですね。だってそればっかやっててもさ、いやいいよ別に貢がせれましたみたいな、俺すげえだろみたいな、女の子に貢がれてる俺かっこいいだろみたいな、いやもう別に一時期はやってもいいと思いますよ別にね。僕も昔ホストやってたんで何も言えませんけど、けどそれをやり続けた先に何があんのってことなんですよ。いや40、50になっても女の金で生きていくのかって僕は彼らに言いたいんですよ。いや純粋にさ、女に貢がせて生活してますってクソダサくねって思うんですよね。いや僕家持ってませんよ、なんかセフレたちの合鍵でなんかノマドして生活してますよみたいな、クソダセーなと思うんですよ。いや自分で稼いで頼むぐらい住めやと思うんですよね。なんかそういう人たちが増えちゃうような発信してるやつがいるんですよ。いや別にね、そうなっちゃうのはだってもう仕方ないんですよ。だっていや恋愛に困ってる人たちはね、僕も昔死ぬほど困ってたんで気持ちはわかるよ。もうなんとかして藁にもすがる思いで、あこうやったらいい男になれるんだと、こうやったら良かったのかみたいな、こうやったら付き合えたんかって、やっぱそういう情報って学びたいわけですね。誰も恋愛って教えてくれないから、誰も女心って教えてくれる人がいないから、やっぱ探すわけですよ。でインターネットにはたくさん情報転がってます。で一見うまくいきそうな情報もたくさん転がってます。だからああそういうことか、そうやればよかったんだって純粋な気持ちで真面目に学んで実践してでやってる男性がいっぱいいるわけですよね。けどそういった人たちが結局女性のことを一日中考えてしまって、そこにエネルギーを奪われまくっていって、他のところがうまくいかなくなるっていう状況が大量発生しちゃってるんですよ今って。だからそうやってなんかね、もう一日中ナンパしてたりとか、なんかずっと女のこと考えてたりとか、なんかひたすら合鍵集めまくったりとか、ひたすらなんかどれだけ多くの女とやったかみたいなものを競ってたりとか、どれだけ貢がせたかみたいなのを競ってたりとか、なんかそういうのが増えてきちゃってるんですよね。でこれは本当に良くないわけですよ。まあもちろん女性からしても良くないじゃないですか、そんな男ばっかりでさ、なんかもうやりもくというか自分の自己重要感満たしたい男ばっかなんですよ。それはクソダサいなと思うんですよね。いや別にやりもくはいいと思うんですよ。だって人間じゃないですか、子孫残したいよねっていう、それ本能ですよね。だし女性からしても、いや私のことをそういう本能的に求めてくれるっていうのは嬉しいことなんですよ。ね、だってセックスレスで困ってるみたいな相談がネット上に書き込まれるぐらいなんだから、求められるって嬉しいんですよ。けどなんで今の女性たちがなんかやりもくばっかでうざいって言ってるかっていうと、それは別にやりもくが嫌なんじゃなくて、そのやりたいゆえって寄ってくる男たちがセックスできる俺すごいとか、合鍵ゲットできてる俺すごいとか、貢がせてる俺すごいとか、全部俺すごい、俺はこれができるから自信がある、俺はこれができるからいい男なんだ、かっこいいんだって思いたいっていう風に、女性を使って自分の自尊心自己需要感を上げようとしてるから気持ち悪いんですよ、嫌なんですよ。でそういう男たちが増えちゃってるっていうのはマジで良くないですね。良くないですよ。そういう男が増えて、そういう男に引っかかる女性が増えてったら結局何にもなんないんですよ。そういうやり方をすると結局女性に対してエネルギー一点投下しちゃうんで、いや仕事うまくいかなくなります。友達との関係うまくいかなくなります。なんか家族との関係で揉め始めましたとかね、いろんなところで問題が勃発するんですよ。でパッとしない男になっていくんですね。うだつが上がらない、なんかあいつしょうもないよなっていう男になっていっちゃうっていうことなんですね。別になんかそういう口説きのテクニックとかトークルーティンとか使ったら一時的に女は抱けるかもしれないですよ。けど一時的に抱けるっていう、そこだけに集中してしまって、未来の可能性だったりとか、他の自分の生活、仕事もそう、他の関わりもそう、友達もそう、家族もそう、他がボロボロになっていったら意味ないじゃないですかと。なんなら本当に欲しいのは全部うまくいくっていう生活なんじゃないですかっていうのを僕は伝えたいわけですね。で、 まあね、いろいろ言うてますけど、僕も、まあ、ホストに落ちてた時期があったわけですよ。ね、女性を要はたらし込めて、で、要は騙してるわけですね。うまいこと本能をハッキングして、うまいこと騙して、で、まあ散々泣かせてきたわけですよ。要は貢がせるの極致ですからね、ホストってね。女性を騙して、なんか「いや、シャンパン欲しいんやけどもらっていい？」とか言って、何十万とかするシャンパンを下ろさせて。で、お金が足りないから、そういうね、夜のお店で働かせて、みたいなことをやるわけですよ。だから散々なことをやってます。で、まあ、そうやってね、ホストやってる時に、まあ、たくさんお客さんいたんですけど、まあ、実際に、まあ、もともとね、普通の会社員をして、普通に幸せに暮らしてたのに、まあ、僕と出会ったばっかりにね、で、なんか僕にはまってしまって。で、結局、まあ、仕事を変えてね、夜の業界で働くことになってしまったみたいな子がいたりするわけですよ、何人も。で、まあそういう子にね、まあ結局、まあそうやってなんかもう無理やり奪いまくってるんで、無理があるんですよ。続かないんですよね。で、結局気持ちが冷めてきて離れていくんですよ。だからホストの業界でもお客さんの賞味期限って大体1年ぐらいって言われてるんですね。だからそんぐらいすぐにパッて冷めちゃうんですよ、夢って。で、結局その冷めた時に、ボコボコに言われるわけですよ。そら偉いことやってますからね。偉いことやっちゃってるんで、まあ、結局、いやもう淳君と出会わなければ私幸せだったのになとか、そうやって言われたんですよね、お客さんに。もう当時、一番太客っていうんですけど、一番こうね、貢いでくれるお客さんですね。そういった子が離れていくときに、そうやって言われたわけですよ。で、まあ、もちろん当時ね、売り上げもあったし、ね、ナンバー2だったんで、まあ、それなりに周りの人もチヤホヤしてくれるし、っていう状態なんだけど、ね、当時一番僕に協力してくれてた女の子にそうやって言われて離れられて、なんか悔しかったんですね。あ、そうかと。俺は出会わない方が良かったような男なんだなって思っちゃったんですよ。お金はあるし、別に女性は口説こうと思ったら口説けるし、お客さんには困ってないし。けど、俺ってそういう男なんだなって思ったんですよね。だから、いや、こうじゃないなって、その時に思ったんですよ。なんか、いや、出会った人から、あなたと出会えてよかったっていう。淳君と出会えてよかったって言われるような男になりたいなと思ったんですよね。その時に、あ、俺、道間違ってたわって気づいたんですよ。こっちじゃないと。女をあらゆるテクニックを駆使して、だまくらかして、お金大量に貢ぎ上げて、仕事返させて、みたいな、こんなことやってても、そういう出会えてよかったですと。もうあなたと出会えたことが私の人生の幸せですぐらいの男には、これこのまま行ってもなれへんなと思ったんですね。だから、これは変えなあかんと。これは別の道があるはずやと思って、そうやって僕ホスト辞めたんですよ。で、まあ、どうやったら、ね、女性にそうやって出会えてよかったって言われて、その子の人生も良くなるし、自分も良くなるし、周りも良くなるし、そして恋愛、女性関係でも成功する。素敵な彼女がいる。セックスには困りません。まあ、もう道行く人がね、なんだあの子可愛いな、みたいな子が自分と手繋いで歩いてます。みたいな状況を保ちながら、さらに出会う女性から感謝され、彼女から感謝され、そして仕事でもうまくいき、お客さんから感謝され、後輩から慕われ、上司から、ね、頼りにされて、そして友達からも一目置かれて、みたいな男にどうやったらなれるんかなっていうのをずっとずっと追求してきたんですね。で、見えてきた、ある法則があります。今日はそれを話します。これが今日の本題、存在するだけでモテる男って何なんですかということですね。これは、3人の法則っていうのがあります。3人の法則って何か？コミュニティの中で、もしくは別にコミュニティ分断されてでもいいです。3人、女性が自分のことを応援してくれたら、男は成功するんですよ。3人です。3人自分のことを応援してくれる、自分の味方になってくれる、そういう女性がいたら男は成功する。これが3人の法則です。で、これは3人のセフレを作れとか彼女を作れっていうことではないんですよ。別に恋愛関係じゃなかろうが、 応援してくれる、協力してくれる、味方になってくれる、仲間になってくれる女性がいたら全然 OK なんですね。で、なんでかっていうことなんですけど、女性って、まあ、あえてこういう言い方をすると、メスってコミュニティの生き物なんですよ。環境を作れるんですね。状況を作れるんですね。で、男っていうのは逆に狩りをする生き物なんですよ。協力してなんか獲物を取ってくるっていう本能なんですね。だからそういうのに向いてるんですよ。だからチームで協力して何かプロジェクトを立ち上げて成功させるとか、ね、仕事でもう先陣切ってなんか営業とか行って開拓してくるとか、そういうのはオスの脳の構造が非常に向いてますけど、一方女性、メスの脳の回路っていうのはコミュニティなんですよ。群れを守る、共同体を維持する、人と人の調整をする、環境を作る、状況を作るっていうのが女性の得意としてるところなんですね。だから男っていうのは先陣で切り開いていくんですよ。要はもう社会に出て仕事して成功しろということですね。ただ男一人だとなかなかうまくいかないんですよ。それはなぜかというと、結局周りの協力がいるんですね。仕事で成功しようと思ったら、なんかじゃあコミュニティの中でリーダーになろうと思ったら、ね、よりよりじゃあ魅力を獲得しようと思ったら、周りの協力がいるんですよ。で、その優秀な協力者、そして自分が立ち回りやすいような、自分がより魅力的に映るような、自分が目標達成しやすいような環境を作れる能力は女性にしかないんですよ。状況環境は女性しか作れないんです。そして自分の味方になってくれる女性が環境状況を作ってくれて、ほんで自分がそこをバシッと切り開いていくんですね。これが男の成功パターンなんですよ。これができれば何でもうまくいきます。もちろん可愛い子も寄ってきます。例えばじゃあ同じサークルの中でね、狙ってる子がいたとしましょう。めっちゃ可愛いなあの子ってなった時に、普通の男ってその子一点突破じゃないですか。もうなんかね、 LINE 交換してちょっとデート行こうよとか言ってやるわけなんですよね。でこれって非常にギャンブル性が高い、そして時間がもったいない、その子にエネルギー一点投下みたいな、他のことがおろそかになりますみたいな状況なんですよ。じゃあどうするかっていうことなんですが、もう普段の関わりの中で味方になる女性、仲間になる女性を一人一人作っていくんですよ。で周りからの女性の評価がだんだん高まってきましたってなった時に、その高い評価、まあ、食べログで言ったら星4とか5が自分についてますってなったら、もう食べログを思い浮かべてください。星高いお店気になるやん。で行ってみようってなるんですね。で実際にご飯食べてみて、いや美味しかったなってなって、また高い評価つけるってなって、さらに高い評価が高い評価を呼ぶんですよ。これが食べログ理論ですね。僕 YouTube でも言ってますけど。なので3人、この人素敵だよね、この人かっこいいよねって思ってるような女性がコミュニティの中で誕生したらどうなるか。食べログの初期評価が星4とかになるんですよ。でそれにつられて周りの女性が、あの人かっこいいよね、あの人素敵だよね、キャーかっこいいみたいなことを勝手に言い出します。これむっちゃおもろいんですけど、勝手に言い出します。喋ったことない人とか言い出すんですよ、あの人かっこいいよねって。これが女性のコミュニティ能力の恐ろしいところであり、面白いところであり、使えるところなんですよね。なんでそうやって周りから固めていくんですよ。周りから固めていって、協力者だったりとか自分に対して高い評価を持ってくれてる子を一人ずつ増やしていきます。でこれが3人の法則なんですけど、3人超えたら一気に拡散します。1人目2人目3人目は一人ずつになります。で、まあ、普通に普段から話してる中で、あ、ちょっとこの人素敵やなって思わせるような関わり方をしていって、一人ずつ増やしていくんですけど、3人超えた瞬間に、あとは自分から何もしなくても勝手に広がるんですよ。そして、そのコミュニティの中で、この人かっこいいなみたいな状況が完成するんですね。で、完成したらもう一丁上がりですよ。周りからの高い評価をもらってる男、 周りの女性がその男に対して協力しようという体制が出来上がってる。その状態で素敵な女性が目の前に現れました。よかったら今度ご飯でも行こうやって言ったら、その時点で上がりです。っていうことね。もしくは別に、じゃあもう彼女とかどうでもいいやってなってるんだったら、じゃあちょっとみんなでこれ目指そうぜ、これやってこうぜ、で堂々とみんなの前で宣言したら、全員が味方になります。全員がついてきてくれるんですよ。全員が協力してくれます。そんなん余裕じゃないですか。プロジェクトで目標達成するとか余裕なんですよ。じゃあ俺ちょっとな、個人的にこれ始めようと思うねみたいな。なんかじゃあ俺ちょっとギター始めようと思うわみたいな感じで、なんか普通に雑談の中で言うじゃないですか。そしたらそれも応援してくれます。ああそうなんだ、頑張ってねって。で、ちょっと弾けるようになったんだよねみたいな。ああそうなの、今度聞かせてみたいな。なんかそういう感じでどんどん応援してくれるようになるんですね。全員味方になってくるんですよ。でそうなってくると、もうむっちゃ楽です。むっちゃ楽。周りの男は自分の力で頑張ってなんとか達成しよう、なんとか可愛い彼女ゲットしよう、なんとか収入を上げよう、なんとか目標達成しようって頑張ってるところを、じゃあ自分は周りの女性が全て味方になってますと、もう全て協力してくれるとってなった時に、あ、この子付き合いたいなと思ったら、もうパッと声をかけてさっとデートに行けばもう OK なんですよ。もしくは仕事で、じゃあこれを達成したいってなった時に、じゃあちょっと協力してくれへんって声をかけたら、全員が味方になると。そんな状況なんで、もうトントン拍子で簡単にことが進んでいくんですね。だそのぐらい絶望的な差があるんですよ。だから凡人はいつまでたっても凡人だし、そうやって周りを味方につけて、女性を味方につけた男っていうのは、何でもかんでもいとも簡単に達成できるようになるってことです。だからそういうやり方やってほしいんですよね。でそういう男が増えた方が、やっぱり男も女もハッピーなんですよ。いやだってもうこっちからしたら、周りの女性が全部協力してくれて、で自分がやりたいこと、やることなすこと全部協力してくれるんですよ。全部簡単に達成できるんですよ。最高じゃないですか。最高っすよね。で、もう周りからね、女性からキャーキャー言われてね、素敵だなと思った子に声をかけたら簡単に付き合えるわけですよ。こんなにいいことないと。周りの男はなんか必死こいてさ、なんかちょっと連絡先交換しようぜとか言ってんのに、自分は簡単にパッといけるわけですよ。こんなにいいことないじゃないですか。けど、なぜかそういうやり方を伝えてる人がいないんですよね。いや、だってオールハッピーじゃん。やってる自分もハッピーだし、自分と関わる周りの女性もハッピーだし、結果的にそれでなんかプロジェクトがうまくいったり、会社がね、事業が前に進んだりとか、いや、周りの男もハッピーなんですよ、それって。だから全員ハッピーなんですよね。けど、そうやって、今のね、なんか恋愛業界でなんかみんないろいろ言ってる、なんちゃらテクニックみたいなね、合鍵をゲットしようとかね、見つかせようみたいなやつって、結局、誰も得しないんですよ。自分は自分自身のエネルギーを女性だけに使って無駄打ちして、結局ね、10年後、20年後になんか俺何やってんだろうな、みたいな状況になっちゃうと、結局不幸になるんですよ。それやられた女性も結局全部いろんなもん奪われて不幸になるんですよ。で、結局そうやって男も女も悪い状況になってるから、周りの人も困るんですよ。あいつ最近何やってんねん、みたいな。クソ使えへんな、みたいな。全然仕事せえへんやん、みたいな。なんかあいつパッとせえへんよな、っていう状況になる。誰も得しないんですよ。誰も得しない恋愛が広まってるんですよね。もうあかんやん。もうなんかさ、いやもうなんなら僕、諸悪の根源、恋愛の価値観だと思ってるんですよ。今なんかね、経済もパッとせえへんし、なんかね、人材不足だとか言われてるし、なんかね、なんかこの、何、コロナとかが流行って、なんか暗い世の中になってるじゃないですか。もうね、みんなね、恋愛にエネルギー使いすぎなんですよ。恋愛のこと考えすぎなんですよ。で、しかも、さらに間違ったやり方にみんなハマっちゃってるんですよね。いや、もうもちろんね、恋愛の発信してるから、他のね、男向けの恋愛も女向けの恋愛の発信も僕いろいろ調べてます。もうね、どっちもね、ほんまにまともなもんないんすよ。もうほんまに、いや、これをやったら、もちろん瞬間的にセックスぐらいできんじゃね、彼氏彼女ぐらいできんじゃねってのはあるけど、それをやった結果、全員不幸になるよなっていうもんばっかりなんだね、正直ね。もう女性向けもそうっすよ。いかに男の気を引くかみたいな。テクニックが大量に載ってるみたいなね、見ましたけど、そんなんばっかりなんですよ。で、結局、全員がハッピーになる道っていうのを教えてる人が、どこにもいないんですよね。で、 まあ、それは僕自身もホスト辞めてから、まあ、本当にいろいろ勉強したし、いろいろ実験したし、チャレンジしたし、で、なかなか見つからなかったんですよね。どうやったらいいんやろって。全然わかんなかったんですけど、そこで、まあ、本当に運良く、いや、本当にね、運良かったと思います。マジで俺ついてんなと思ったんですけど、今のね、帝王学の先生に出会うことができたんですよ。まあ、その話は、まあ、今後より詳しく伝えていきますけども、もうこの帝王学に出会った瞬間に、あったと思ったんですね。これやと。探し求めてたもんがここにあったなと思ったんですよ。だって帝王学って、もともとね、もともとの純粋な帝王学って、国を運営するための教えなんですよ。だから、まあ別にね、庶民に広まったところで使いこなせないんだけど、それを、じゃあ、魅力的な男になりたいと思ってる人が学んで使いこなしたらどうなるかってことなんですね。国の運営って、要は自分もハッピーだし、民もハッピーだし、周りの国もハッピーっていう、全員ハッピーだよねっていう状況を作っていかないと潰されるんですよ。要は国が滅ぶのって3パターンなんですよね。一つ目、内部崩壊なんです。もう政治の内部で、その何、王族の内部で争いあって、お互い殺し合って滅ぶか、二つ目、民の反乱なんですよ。こんな国嫌だ、こんな王様滅んでまいってなって革命起きる。これ二パターン目。で、三パターン目、外国から攻められるなんですよ。だから、滅ぶのってこの三パターンなんですよね。だから、この三箇所がハッピーだったら国は潰れないんですよ。もう王族の運営もうまくいってます。そして民もハッピーです。そして周りの外国もこの国があることによって潤ってますってなったら、潰れる理由がないんですよね。それを2000何百年やってきたのが日本なんですよ。そしてそこに伝わる教え、全員ハッピー、潰れない、そして存続し続ける、そして前に進み続けるための教えっていうのが帝王学なんですね。だからそれを、じゃあ、僕たち凡人ですよ。言うても僕もただの凡人ですよ。じゃあ、そういう一般ピーポーたちを使える形に変換できないかなと思って僕はずっとやってるわけです。その帝王学を、じゃあ魅力的な男になりたいなと思ってる人たちが使ったら、要は自分もハッピー、関わる女性もハッピーだし、自分の周りにいる会社の同僚、上司、後輩だったり、友達だったり、家族だったり、親戚だったり、新たに出会う人も全員幸せになる。そしてその女性の周りにいる会社の人、家族、友達も全員ハッピーになる。そういうオールハッピーなもんってできるんじゃねと思ったんですね。で、それをもう日々、今でもですけど、帝王学の先生からその話を聞かせていただいて、これやったら恋愛やったらこう使えるな、男の人生やったらこう使えるなっていうのを日々日々作って、自分でも実験したり、いろんな人に教えたりしてるわけですね。だから、そういうのをぜひ学んでほしいと思います。そしてやってほしいと思うんですよ。そしたら、そういう男が一人一人、一人でも増えていったら、この世の中ってだんだん変わっていくと思うんですよ。要は、全員不幸になるような恋愛ノウハウが流行してるからこそ、全員幸せになるような、全員がうまくいくような恋愛ノウハウを学んで実行して成功していく人が一人でも増えていったら、これいいなってみんな思い始めてくるんですね。そうやって価値観って逆転していくんですよ。だからそうやって恋愛業界から日本変えれるんじゃないかと思ってるわけですね。なので、ぜひともね、これからもいろんな話お届けしていくので、ぜひ実践してほしいと思います。そして何回も聞いてください。何回も聞いて音声学習しまくって、自分の潜在意識にインストールして、自然とそういうコードを取れるようになってください。そしたら勝手にうまくいきます。そしてあなたが勝手にうまくいってる姿を見て、周りの人は羨ましく思うんですよ。なんであいつ女うまくいってんねん、こいつ何があったんって。なんか最近急にうまくいき始めたら、なんか最近めっちゃいい男になったよな、なんかめっちゃ可愛くなってきたらしいで、みたいなことを言われるようになるわけですよ。そしてお前何したんって聞かれた時に、なんか怪しい YouTuber がいるんだけど、みたいな感じで、まあ、適当に広めといてください、僕のことね。はい。っていう感じで、やっぱね、そうやって、やっぱ自動的にうまくいくっていう状況を作ってほしいなと思うんですね。そういう状況作り、これが帝王学の基本です。 なので、ぜひともね、まあ、今後もそういう発信どんどんしていくので、ぜひとも学んでいただきながら、実践していただきながら、そして、まあ、どんどんね、自分の人生も変わっていくと思うんで、ちょっとこれやったらこんな風になりました、みたいなものも、LINE だったりとか、まあ、Twitter の DM とかね、YouTube のコメントとか、気軽に書いてくれたら非常に嬉しく思います。はい、というわけで、今回の音声はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。